一生成仏と高専ルフ。信心の根本的な目的は、私たち一人一人が仏の境界を得ることです。仏法を実践する目的は、自身の一生成仏を実現するとともに、自他ともの幸福を確立していくことにあります。その実践の指標が、立正安国と高専ルフです。
1. 一生成仏。ご本尊を信じして純真に事業桁の実践に励むなら、誰でも必ず一生のうちに成仏の境界を得ることができます。これを一生成仏と言います。成仏とは、現在の自分と全く異なった特別な人間になるとか、死後に次の一生で現実世界を離れた浄土に生まれるなどということではありません。御書には成仏の成について、成は開く、義なりとあります。自身の内に備わる仏の生命境界を開くことが成仏に他なりません。成仏とは、他の世界ではなく、あくまでもこの現実世界において凡夫、すなわち普通の人間である私たちが、その身のままで自身に仏の生命境界を開き表し、何者にも崩されない絶対的な幸福境界を築くことを言うのです。御書に往来通りの個々の灯体を改めずして、無差の三人と会見す朱衣、桜、梅、桃、すももがそれぞれの特質を持つように、私たちもそれぞれの特質を改めることなく、そのままの姿で無差三人の仏であると開き現れるのである、と仰せです。成仏とは、人間に備わる本来の仏の境地を表すことであって、人間からかけ離れた特別な存在になることではありません。凡夫の身に、仏という最高の人間性を開き現すことが、大聖人の成仏観です。このような成仏を、即身成仏と言います。即身成仏とは、私たち主生が現実の凡夫の身を改めることなく、直ちに仏の境界を得ることを言います。なお、凡夫の身のままで成仏できることを即身成仏、一生のうちに成仏できることを一生成仏と言いますが、どちらも同じ法理を表現した言葉です。大聖人と同じ仏の境界を開く。法華経以外の諸経では、成仏が説かれていても、少なくとも二つのことが条件とされていました。一つは、二乗、悪人、女人ではないことです。二つには、何度も何度も生死を繰り返して仏道修行を行い、凡夫の境界を断滅して仏の境界に到達するとされたことです。これに対して、法華経では、誰もが等しく、自身のその身に、仏界の生命境界を開くことができると説いたのです。そして、日蓮大聖人は、万人が仏の境界を表すための根源の法こそ、南無法蓮華経であると確知され、根源の法と一体となった大聖人ご自身の生命を、南無法蓮華経のご本尊として表されました。私たちは、ご本尊を信じし、南無法蓮華経の題目を唱える実践をすることで、誰もが自らの生命に大聖人と同じ仏の境界を開き表すことができるのです。煩悩即菩提、生死即涅槃。即身成仏の法理を別な角度から表したのが、煩悩即菩提、生死即涅槃です。煩悩に覆われ、悪業を積み、苦悩に苛まれている凡夫であっても、自身のうちに仏界が備わっているという真実に目覚めれば、仏の悟りの知恵を発揮し、苦悩から解放され、歓喜に満ちた自在の境地を得ることができます。煩悩に覆われた苦悩の実が、そのまま菩提の知恵に輝く自在の実となる。煩悩は、むしろ菩提に至る力ともなるのです。この法理を煩悩即菩提と言います。生死即涅槃とは、 御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱えていけば、生死によってもたらされる苦しみの境涯にある生命に、仏の悟りによって得られる安穏な境涯を開き表していけることを言います。煩悩即菩提、生死即涅槃の法理は、妙法の信心に立脚するとき、あらゆる苦悩を自身の成長と幸福の因に転じていく積極的な生き方が可能になることを教えているのです。相対的幸福と絶対的幸福。第2代会長戸田常成先生は、幸福には相対的幸福と絶対的幸福があると述べています。相対的幸福とは、物質的に充足したり欲望が満たされたりした状態を言います。しかし欲望には際限がないし、たとえ一時は満ち足りたようでも永続性はありません。外の条件が整った場合に成立する幸福なので、条件が崩れた場合にはその幸福も消えてしまいます。これに対して絶対的幸福とは、どこにいてもまた何があっても生きていること自体が幸福である、楽しいという境涯を言います。それは外の条件に左右されることのない幸福なので、絶対的幸福というのです。成仏とは、この絶対的幸福境涯の確立を言います。また環境に依存する相対的幸福が死によって途絶えるのに対し、絶対的幸福である仏の境涯は、自身法師生の大地を生死生死と巡りゆくなり、痛快妙法を信仰する者は自身の仏界の大地を生死を貫いて進んでいくのである、と仰せのように死をも超えて存続していくのです。